V トークラジオ一日遅れの第21回スタートです。いよいよ春の選抜野球大会が甲子園で始まり、25日はプロ野球も開幕しましたね。小学校の頃から現在まで何かしらの野球部に携わっている私にとっては大変楽しい時期となりました。あまり野球をご覧にならない方にはピンとこないお話なんですが、よくスタミナをつけるためとか下半身の強化のためと言いつつ、野球選手は走り込みをするのですけど、野球ってそんなに長い距離は実際走らないスポーツなんですね。塁間は 27.4m、 全力疾走をするとなると、三塁打を打った時に一塁から三塁まで回るっていう約82メーターほどを走れれば十分こと足りるんです。それに攻撃と守備があるのでベンチで休むこともできるし、そうやって考えると実は野球っていつまでも長くできるスポーツなんです。横浜 DeNA のラミレス監督が言ってたんですけど、野球選手って本当に無駄に走るんだよなんて。まあ私もその話を聞くまでは実際には分かんなかったんですけども、確かにそう言われてみれば無駄に走ってるなというような気がします。また野球ってゴルフと違ってファウルを打っても OB にならないし、逆に人のいないところに打つ方がいいっていうことでね、実際やってみると野球の方がゴルフより簡単なんですけどね。まあピッチャーが投げてくる球がね、打てなければ三振になってアウトになっちゃうわけですから、いまいちそういうとこは寂しいなっていうのはありますけど。さて、プロ野球。今年はどこが日本一になるでしょうね。私はやっぱり巨人戦を見て育ってきているので、セリーグはぜひ巨人に勝ってほしいですし、パリーグはやっぱり西武戦の沿線に住んでるということで、埼玉西武ライオンズかな。でも、実際には楽天が勝ってくれると面白いんですけどね。今年はあんな八百長騒ぎから金銭の授受、いろいろな問題がありましたけども、まあでもやるのは選手、楽しく見たいと思います。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、バイクのスキルはビギナーのままという私黒学が、普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、東京モーターサイクルショーに行ってきたぞー。前回のね、放送でも予告はしたんですけども、昨日3月26日の土曜日に、第43回の東京モーターサイクルショーに行ってきました。最初モーターサイクルショー自体がね、9時からだと思っていたもんですからね、家を出るのもこれ7時過ぎには家を出るのかななんて思っていろいろと調べていたのですが、実はね、10時から、さっき噛んじゃいましたけどね、10時からと知って、慌ててね、時間を調べ直したり、入場券もね、実は前売りを買うのをすっかり忘れておりまして、木曜日の日にね、仕事しながら、ふと思い出して、慌ててね、休憩時間にファミリーマートへ行って買い出すなんていうようなこともありました。で、極めつけはね、前の日の DJ のお仕事がね、すっかり長引いてしまって、帰宅が夜中のね、2時を過ぎてしまうという最悪の状態で、26日を迎えたわけなんですけども。まあ、全く当初の計画がね、すっかりボロボロになっちゃったんですけども。当初の計画って言われてもわかんないですよね。当初の計画っていうのはですね、9時からモーターサイクルショーを見て、で、まあ、14時あたりにね、一回家に帰って、で、いろいろね、どうせお土産をもらうだろうから、各バイクメーカーさんとかね、ショップさんのお土産を家に置いて、で、蒲田に遊びに行く。まあ、蒲田はね、サボテンさんが ブーバイクでおなじみのサボテンさんがね、怪しげな夜会をやるっていうので、そちら参加するって言ってましたんで、そちらに参加する予定で、っていうふうに考えていたんですけども。まあそんなこんなでね、いろいろ予定が総ぐるになってしまいました。今日ごめんなさい、ちょっと声がね、変かもしれないんですけども、ちょっとね、今も言った怪しげな夜会でちょっとはしゃぎすぎたのと、今日野球風をやってきまして、春季大会の1回戦でね、こちらでも一生懸命声出しちゃったんで、ちょっとなんか声がお聞き苦しいかもしれませんけども、ちょっとお付き合いをお願いします。まあそんなこんなで、10時近くになってね、家を出発ということになりました。駅でヤフーの乗り換え案内をね、調べるとね、山手線の恵比寿で、臨海線に、臨海線って言われてもいきなりじゃ分かんないですよね。会場のね、東京ビッグサイトの最寄り駅っていうのはですね、ゆりかもめ、自動運転でやってるゆりかもめのね、国際展示場正門前と、臨海線の国際展示場という駅の2駅なんですね。ゆりかもめの方は3分、臨海線の方は約7分歩かなきゃいけないんですけども、乗り換えの手間が意外とね、めんどくさいのと、考えるとですね、まあ、ゆりかもめよりも、臨海線の方がいいなぁなんて考えて、一本できるもんですから、それで、臨海線で行くっていうことにしました。で、先ほど今言いましたけど、山手線のね、恵比寿駅で、埼京線直通の、埼京線からの臨海線直通の新木場駅か、に乗り換えるっていうふうになってたんです。埼京線って埼玉の際に、東京の京なんですけどもね、実際には、なんて言うんだろう。山手線の別線みたいな形で横についてるんですけどもね、それで恵比寿で乗り換えて直通で行くと新木場行きに乗り換えると国際展示場に11時15分とついてたということです。でそこでね、じゃあって言って恵比寿で乗り換えたんですけども、そうするとね、湘南新宿ライナーって言って、今群馬の方とか埼玉の方からね、湘南の方まで新宿を乗り越えてまっすぐ行く電車があるんですけど、それの平塚行きっていう変わった電車が来たんです。で、まあ新木場行きね、ヤフーの案内見たけど、それまで10分ちょっとあるんで、まあ普段乗らない車両だから、たまには乗ってみっか、みたいなね、軽い気持ちで乗ってみたら、これが実は大正解でした。というのもですね、埼京線、先ほど言いましたけど、埼京線の終点は大崎。で、臨海線の始発がやっぱり大崎ということでね、そこで新木場行きが待ってたんですね。まあおかげで15分以上早く会場に着くことができたんですけども。それでね、この車両またね、珍しく大混雑してるんですね。なんでこんな混んでんだろうなと思ったら、同じ会場のね、逆の施設、東京ビッグサイトって東西に展示場が分かれてるみたいで、東の方ではね、アニメジャパン2016っていうのがあったようです。まあ、アニメのね、お好きな方が集まる。方やバイクがお好きな方が集まる。ちょっと私は忘れてたんですけども、後で聞いたらなんか毎年この時期に重なってたらしいですね。ちょっとそこまで私気にしてなかったもんですから。でも今回はすごかった。国際展示場の駅に降りた時にもうとんでもないあちらの方々でね、騒ぎでした。駅併設のね、ローソンなんかほんとすごい混雑をしておりました。これ東京ビッグサイトというとね、アニメの方というかオタクの方の祭典がお盆と年末にあるんですけども、今回であんなすごいんだったらどうなんだろうなってね、思ってしまいましたけども。さて、また本線に戻して、会場までね、7分ほど歩いて到着しました。で、思ったよりもね、混雑していない下りエスカレーター。ビッグサイトは階段をわざわざ登らせて、上のところで、入って、展示場は地下なんですね。で、実際に地下じゃなくて1階なんですけども、そこへ降りていく下りエスカレーターで会場内に行って、あれ混んでねえな、今回は、なんて思っていたら、これがまた大間違い。中へ入ったらすんごいすんごい。それは特にね、ヤマハのブースなんかとんでもない人がいました。で、まあ一番最初にね、向かったところ、そこは、実はタナックスさんでした。なんでタナックスなのなんて思っちゃいますけどもね。タナックスさんではとりあえずね、安全運転のフラッグいただいてきました。皆さんがね、もらっているの、大阪の方でもらっているのがあったんで、私もこれもらいたいなぁなんて思ってたもんですけど、実はツイッターで脅されたんですよ。開始1時間で品切れになるよ、みたいな勢いだったんでね。 ええー、と思って一番最初に行ってきたんですけども。まあ、そこでね、旗をもらって、ちょっとうろうろする前にと思って、実は今回マイクを胸に、セットしました。実はですね、今回、無謀にもですね、iPod のボイスメモを使ってね、実況放送をしようと考えたっていうか、要は手抜こうっていうことじゃないんですけども、実況のね、生の雰囲気を皆さんにお届けしたいなぁなと思っていたもんですからね、ちょっとやってみたんですけども、まあ、最悪でしたね。自分の語学力のなさに本当にがっかりしちゃったり、あとですね、思った以上に騒音がうるさかったんで、ひどい状況になっちゃったんですけども、その音声はね、秘密の音声としてちょっと私の iPod の方に残しておこうと思っておりますけども、徳川家康がね、三方ヶ原で敗れた時に絵を描かせてね、自戒の念にしたっていう掛け軸もありますけども、今回の音声は次回以降のね、自戒の念とするためにちょっと iPod の方に届きたいと思います。で、また話、また本線に戻しますけども、じゃあどこへ一番最初に行ったのっていうと、やっぱりそこはね、V1に乗っている私ですんで、鈴木さんの方へ行ってまいりました。じゃあ鈴木さんで何を乗ったのっていうのは、あ、乗ったじゃない、またがったの見たのっていうのはありますけども、一番最初に見たのは、GSX-S1000F-ABF にまたがりました。去年もね、飾ってあったし、まあ、皆さんもご承知のバイクかもしれないんですけども、直四らしくないね、水分の横幅、やっぱりこれは好感持てますね。実にニーグリップもしやすくて、で、気になったのはちょっとフロントカウルの位置が低いんですよね。だからウィンドプロテクション的には、まあ、かっこつけちゃってウィンドプロテクションなんて言っちゃってますけども、高速のね、ロングツーリングどうでしょう、多少辛いのかなーなんて気がしますけどもね。でも非常にね、軽そうです。リッターですからね、どんだけ強いのかってのもありますしね。これ、次はこれかなーなんてね、考えながらまたがってきました。やっぱりいいですよね、GSX-S1000F。本当にこれ、V ストの次こっちに行ってもいいのかなと思いますけども。まあ、二人乗りがね、やっぱりできないんで、ちょっとあれ、なかなかね、難しいかなというような気がします。で、その次は今度は GSR750。これはね、密かに私ね、乗ってみたいんですよ。乗ってみたいネイキッド。ネイキッド7ナンバーワンって言ったら大げさですけどもね。で、いっそいっそとまたがりました。先ほどのね、GSX-S1000F か。下かみそうですけどね。同じ、それと同じようにね、同じ直四。で、まあ、こちらもやっぱりスリムで軽そう。あとですね、まあ当然なんですけども、V ストと比べると圧倒的にコンパクト。まあ目的が違うんでね、ほんと当然なんですけども。約180ミリ違うなんて、カタログに出てます。カタログで見るとね、出てるんで。180ミリっていうことで18センチも違うと。随と部分と、まあ、ほら、小さいもんだな、なんていうような気がしましたけども。ほんとこれいいですよね。峠なんかぜひ走ってみたいな、なんて思いました。ぜひね、レンタルバイクであるのかな、こういうのでもないのかな。もしあったらね、ちょっと乗ってみたいですよね。直四で、DOHC で、鈴木で、ネイキッドで。まあ、もっともね、私乗ってもその実用を発揮させることはできないのかもしれないんですけども。で、この後ですけどもね、鈴木といえばやっぱりね、いろんなバイクもあるんですけども、V ストも飾ってあったんですけども、まあ、V ストはね、普段乗ってるんで、まあいいかなと思って、ふっと見たときに、なんと、インド生産のジクサーというバイクがありました。排気量がね、155cc なのが本当に残念なんですけどもね、ジクサーいいですね。まあ、本当、インド生産ということでね、隣にいたおばちゃんが、これインドなのよね、なんて言って、ちょっと引いてたんですけども、でもインドだってね、よく考えれば今はいいわけですし、数学の能力なんてとてもなくあっちの方が素晴らしいわけなんで、実際にはまあ細かいところは無理かもしれないんですけども、でどんなもんかななんてまたがったんですけども、ちょうどいいサイズですよね。なんて言うんだろう、 本当に休みの日でもパサって乗るにはいいのかなーなんて感じだし、メーターバイザーがね、メーターのちょこんと乗っているんですけども、本当にスリムでやっぱり軽そうで、なんかさっきからスリムで軽そうでって言ってるけど、なんかブイストが今いかにも重いようにまあ実際重いんですけど、聞こえちゃいますけどね、でもこうなんて言うんでしょう、いちいち着替えないでさって乗るにはねいいなーなんて思うんですよ。普段乗りにいいよなーってね。でもなぜ155なのか、まあいろいろな意味あるんでしょうけども、これ 125cc で出してくれたらねいいんじゃないかなーなんて思ったんですけども、で次はね、鈴木さんはそこでまあパーッとやって、で、自分でね喋ったのをもう一回ここで聞き直して、うわどうしようこんなんじゃ使えねえじゃんと思って、挫折してマイクを外しました。まあね、胸元に黒いねあのマイクのモフモフがついていると非常に恥ずかしいところもありますしね、バイクにまたがって一人で親父がブツブツ言ってるのも危険な人だったんで、帰ってよかったのかななんて来ましたけど、で次に、KTM、 あのオレンジ色の憎いやつの KTM に行ってきました。オレンジ色の憎いやつっていきなり言われてもわかんないですよね。あの、夕刊富士ってご存知ですか？新聞、駅売りのね、夕刊ですけど、日刊現代よりも、マイルドな夕刊富士ですけど、この CM で昔やってたんですよ。キャンプをやってるね、確か天柄のハットをかぶったようなかっこいい俳優さんがね、火のところに薪をパッと投げるとね、火が立ち上ってね、そこで、いきなりナレーションが、オレンジ色の憎いやつ、夕刊富士。なんてね出るんですけど、今思えばね、こういう CM ないですね。くだらないようなって言うと変ですけども、あ、また雑誌してすいません、ちょっとね懐かしい話をしちゃいましたけども、何人が本当に分かるのかなという気もしますけども、もしよければ覚えておいてください。オレンジ色の憎いやつですけど、そういうことでね、KTM 乗りました。今回ね KTM に置いてあったのは1190アドベンチャーと1050のアドベンチャーに、この2台にまたがってきました。で、不思議だったのはですね、1190と1050なんで、どう考えたって1190の方がでかいんですけども、1190の方が小さく感じる。っていうか、バランスですかね、私の体にはとっても良いバランスで与えましたね。かなりの大きさ、まあ1190のアドベンチャー。ましてや KTM ですが、本当かなり大きいんですけども、足つきもね、まあ固定されてるっていうのもありますけども、パッと言ったら1050より1190の方がいいんですよね。まあ、V ストよりもね、いいのも分かってますけど、浮気しちゃおうかなと思いましたけどね。でもまあ値段は倍もありますから、とてもとても無理なんですけど、あ、ナックルバイザー、あのね、やっぱりナックルバイザーいいなと思っちゃいましたね。今回ね、このKTM で、どこなんか変ですけどね、 KTM 行ってどうせナックルバイザーに憧れるのかなと思いますけども、あとですね、その他に1290がね、スーパーアドベンチャー、1290スーパーアドベンチャーがローシートで出していましたね。ベタベンチャーなんてね、ベタベタじゃんなんて思いながら見てたんですけど、なんか写真を撮ってね、なんかもらえるみたいでいたんですけど、かなりの人の列なんでね、ちょっと挫折しました。なんでちょっとベタベンチャーは乗れなかったのがちょっと残念かなーなんていうような気がしました。でこの後は、川崎、やっぱ川崎行かないとねと思って川崎行ったんですけども、最初にまたがったのは ZX10R、 いいですね、裏にね、スーパーバイク選手権1位になったジョナサン・レイでしたっけの写真が出て、私スーパーバイクはね、見てるんですよ。MotoGP はあんまり見てないんですけども、スーパーバイク選手権はね、J スカイスポーツでやってくれてるんで、結構見てるんで、ね、忍者 ZX10R、いいなーなんて思って、ちょっとそれと思ってね、またがってみました。あれ、やっぱりセパハンは厳しいですね。まあ、タンクの上に私の、大きなお腹が乗っかるなんていうようなイメージなんですけども、これ100キロも走ったら腰一発でやられるんだろうななんてね思いながら、まあもっともね ZX10R なんてとてもとても私には運転できないでしょうから、こうやってねまたがるだけでもいいんですけど、本当でもああいうバイクに乗れる人って羨ましいですね。ああいうバイクに乗るためにはあと10キロ減量かな。でこの後やっぱり忍者がいっぱい並んでるんですけどもね、その忍者の 並んでる人をかき分け空いてるバイクを探したところありました。アメリカン、バルカンですか、バルカン650、バルカン S650 か、これがありました。エンジンはね ER6F と同じパラツインでいてくれます。 ER6F はね、私も乗っていたということからね、パラツインなんで、これはいいなーなんて思って、ちょっとカチャカチャーなんて乗ってみました。やっぱり日本人向けですね。ハーレーのポジションより本当いいですね。まあエンジンもね、先ほど言いましたけども、パラツインの650。ね、ガチャピンエンジンってよく言ったんですけども、ガチャピンみたいな顔してるんですよね。よく見るとね。もしね、これアメリカンなら、買うならこれかなーなんてね、思っちゃいましたけども。で、この後、ちょっとキョロキョロ川崎の中を見たらですね、ありました。忍者の SL、250SL。忍者はね、我が家で一時期いてくれたんで、ちょっと乗って、みましたけども、250の以前からある忍者に比べて SL との違いなんていうのはどんなもんかななんて思ったら、ちょうどですね、タンクがですね、拳1個分ぐらい少ないですかね。両方とも1個分ぐらい少ないかななんて感じですし、ハンドルがね、250のあの忍者の方はアップになってるっていうと変ですけども、上がってるのに対してハンドルは低い位置になりましたね。まああと、まあライトが一つっていうのとは、まあその辺はね、前のデザインと似てるからいいんでしょうけども、まあいかにもね、軽そうだなーっていうような気がしました。これはいいなーなんて気がします。値段もね、そこなんでね、若い方たちにはいいかなーなんて思いますけどもね。ただやっぱりどうしてもね、忍者っていうと、2気筒のね、250が頭にあるんで、SL をあえてね、選ぶ人っていうのは若者じゃなくて逆にバイクを知ってる人なのかなと思っちゃいますけども。でもこれいいですね。私も、これいいなーなんて思いましたけども。いいなーなんて思ってるバイクいっぱいありますけどね。忍者 SL、またがってみました。で、この後はね、ホンダに行きました。ホンダさん。400X が一番最初に、ちょっと見てきましたけどね。400X かっこよくなりません？なんかね、今まではなんかもっさり感があったんですけど、私的に、もちろん私的にですけども。なんかかっこよくなったなーなんて思いました。ちょっとまた現れるかなと思ったんですけど、ちょうどね、裏でアフリカツインのね、開発者の方のお話が始まってて。ね、いろいろね、そっちの方でちょっと聞くかななんて思って、アフリカツインのお話を聞いてたんですけども、アフリカツインのフロントがね、21インチ。なぜ21インチなのなんて言ったら、アフリカツインだから当たり前のことなんですなんてね、ああ、そういうもんなんだなんて、フロント21インチってのはそういうもんなんだなんていうような気がしちゃったんですけども、大きいですよね、21インチってどんなもんなんでしょう。あと DCTA。DCT なんてね、わざと言ってますけど、もっとちゃんと発音すれば DCT なんでしょうけども。これって使うと楽なんですよ、なんてお話をしてました。特にオフコース、オフのね、オフコースなんて言っちゃいましたけども、オフの道ではね、DCT があると、なんかクラッチ操作をしない分楽ですよ、なんて、はぁ、なるほど、なんて思ってね、あれ、まあ、どんなもんなんだか実際に乗りたいな、なんて思うんですけども。私の知ってるレッドバロンの方にはアフリカツインがさすがに試乗車で出てないもんですから、何か機会があったらって思うんですけどもね、レッドバロンの栃木のコースでのステップアップの時に出てくれると嬉しいなーなんて思いますけども、すごい競争だろうな。いや、これね、ラットさんがこれ買ったっていうのを聞いて、すっげーなーなんて思いましたけども、ね、本当にでっかいですよね、アフリカツイン。カラーリングもいいし、お値段もいいけど、やっぱりいいですね。いいもんはいいっていう感じでした。で、次に見たのが NC750X。あれ、かっこよくなりましたね。今までのね、さっきも 400X で言いましたけど、もっさりしてたって言うと変ですけども、今までのデザインとまた変えてね、かっこよくなったなぁ。ね、フロントのタンクの部分のところにヘルメットが入りますよね。で、だけどこれね、キャンプ行く時の荷物乗っけちゃってたらね、いくら燃費がいいって言ったってガソリン入れるの大変ですよね。あそこですよね。あそこもうちょっとなんとかなんないですかね。やっぱりシート下に給油口っていうのは、やっぱなんかあるんですかね。やっぱり特許の関係とかもあって、あそこに置くしかないのかななんて思うんですけど、もうちょっとあれがね、荷物を動かさないで済むようなところにあればっていうのがありました。うん。でもかっこよくなったななんて気がします。まあ、もっともね、私のブイストに比べたら敵じゃないですけども。 敵ってなんだよって感じがしますけどね。次にそれで、ファッと見たらですね、CRF250 ラリー。かっこいいですね。でもこの後ね、怪しげな方で、参加されてた方はいろいろホンダの方に聞いたらしいんですけども、どうやら出るらしいですね。欲しいですね。ね、かっこいいなって。なんとかして、ラリーはいいから、とりあえず CRF またがれないかなと思ってね、オフ車ないのかなと思ったら、やっぱりなかったですけどもね、川崎にも、ホンダにもオフ車なかったんで、ちょっと残念だったんですけども。皆さんはあのライトどう思います？あの丸とし、ね、長四角のやつ。ちょっと私的には、あそこなんとかなんねえのかなっていうのが、ね、ありましたけど、海外メーカーの真似じゃんみたいなのがありましたけども。でもね、実際にはよくできてますよね。いくらぐらいで出るんでしょう。で、プラスアルファね、CRF のプラスアルファいくらで出るやら、それによって、もちろん買えませんけども。かといって V ストー降りる気もないんでね。ですけども。でもいいなぁ、あるなぁ。宝くじ当たったら欲しいなぁって、欲しいもんばっかりだな、本当に。ちょっとぼやきが入っちゃいましたね。この後は、その後ですね、ホンダの後は台湾のキムコに言いました。台湾のキムコ、ね、ほんと名前で損してますよね。キムコなんていうと冷蔵庫を思い出しちゃいますけども。そこで乗ったのは KXCT300i か。鈴木のね、ブルーにそっくりのいい色でした。で、足元がね、こう、つま先が当たるところが、なんかこう、カウルの形状で、カバーされているような感じで、足がね、スポッと収まる。かといって、トリシティみたいにね、ちゃんと、お行儀よく座ってっていうタイプじゃないんですけども。そういう点でね、あ、これいいな、という感じでしたね。腕もね、ハンドルの位置もちょうどいいですし、まあ、ちょっとハンドルカバーがね、ハンドルカバーって言うと変ですけども、カバードハンドルっていうんですか、普通のフレームにこう、プラスチックのパカーなんてついちゃってるんで、あれがかっこ悪いなぁなんて思うんですけども。でもこれね、KXCT300i はいいですね。で、その隣にですね、ダウンタウンの 350i っていうのがありました。格好はこっちの方がかっこいいです。はっきり言って。ただ足がね、日本のビッグスク風なんでね、ラッコ乗りになっちゃうんで、私的にはね、ラッコ乗りはあんまりおすすめしないです。腰にも悪そうなんで。で、じゃあハンドル伸ばしたとこはどうなのなんつうとね、やっぱり、こっちの方がぴったり来ないですね。350i の方が。ね、どっちかというと KXCT の方をおすすめしますね。お値段もこっちの方が60万ちょっとか。で、ダウンタウンの方が75万なんでね。だったら、という気もします。で、この後ね、さすがにお腹も空いてきましたっていうことで、もうこの段階で2時間以上うろうろ、場内をしてたもんですからね。ちょっとお昼を食べに、っていうことで、センターのね、ステージの方へ行きまして、たまたま席が空いてましたんでね。で、ふっと見たらですね、高速道路、大人の走り方っていうのがどうやら始まるっていうことで、そのまま、ちょっと持ってたパンをね、食べながら、今ね、ちょっと、ダイエット中なもんですから、糖質制限パンなんかを食べながら待ってたんですけども。で、出てこられた方が、93年のグランプリ 250cc クラス、チャンピオンの原田哲也さん。意外とね、声が高くてびっくりな方ですけどもね。で、あと全日本ロードレースの参加されている女子ライダーのね、この間モトライズにも出てましたけど、岡崎静香さん。あとモーターサイクルジャーナリストの柏秀樹さんがね、出てきて、3人でのお話だったんですけど。ほんとこれはね、時間潰しのつもりでいたんです。だけどね、それが大正解。最初はね、ぽーっと見てたんですけども、途中からね、必死になってメモ取りました。柏さん曰くなんですけどもね。で、ちょっと私の中で残ったことをいくつかお話ここでさせていただきたいなと思うんですけども、皆さん休憩のね、ことどう思ってますか？ローグツーリング行った時。私はね、200キロ、もしくは2時間走ったら休憩って決めてるんですけども、なかなかね、こう気分が良くなってくると休憩って取らないじゃないですか。でもやっぱりそれは良くないっていうお話でした。じゃあどうしたら休憩を取れることができるのかななんて言ったらね、柏先生よく、サービスエリアとかパーキングでね、缶コーヒーを飲むのがいいんだと。コーヒーを飲むと利尿作用でトイレに行きたくなると。 で、トイレに寄るためには、絶対に、ね、休憩しなきゃいけない。そうですね。ヘルメット脱いで手袋を取ってなんていうかね。結局休憩になりますもんね。あ、これはなるほどなぁ、なんて思いましたね。まあ、トイレに行きたくなるから休憩できるっていうのはありますけども。眠気もね、覚ますこともできますから、いいですよね。ただ私、唯一ね、缶コーヒーがあんまり得意じゃないんですね。あんまりうまいと思わないもんで。でも最近はね、大概コンビニが、パーキングとかサービスエリアあるんで、コンビニはね、今、美味しいコーヒーが入ってるんで、ちょっとこれで使ってみようかなと思いました。ね、水分補給は大切ですしね、この夏のツーリングね、気がつくと脱水症状になってるかもしれないっていうのもあるんで、この夏はちょっと多めに多めに水分とってトイレ休憩をしながら休憩っていう風に活かしていきたいななんて思いました。で、二つ目のお話はですね、事故が多いのはサービスエリア、パーキングエリア、あとインターチェンジなんだ。まあその辺はね、と思って聞いた。実はこれ、いきなり自転車が、いきなり自動車がですね、ウインカーでファーって車線変更するっていうんでね。だからここは気をつけなきゃいけないんだよというお話でした。確かにそうですよね。いきなり3車線のね、右が走ってた人が左が行くのよくありますもんね。で、この辺の時は車間距離を詰めない方がいいんですよっていうような話でした。でね、自分の走るところはじゃあどこなんだなんていうお話もあって、右側のね、それぞれ右側の車線から約1メーターぐらいのところをキープするといいんだと。ここだったら自動車の未来にしっかり映る。で、なおかつね、前方も確認もしっかりできるっていうことでね。で、この1メーターをね、キープしてずっと走っていける。これね、これは右にずれ出したり、左にずれ出したりすると、やっぱこれ疲労のサインになるからね、これはいいんだよ、なんていうことで、いい目印になるよって言われてみました。あ、なるほど、なるほど、と思ったんで、これ私もちょっとやってみようかな、なんて思いました。で、次はですね、大型バスの運転手さんのつもりで運転する。三つ目ね、大型バスの運転手さんのつもりで運転する。日本という国はね、ウインカーを出せば必ず入れてくれる国であるということで、ぜひね、早めにウインカーを出して合図をしてあげれば、後続の車でもね、準備ができるからということ。早めに出して、遅めに消すという優しい運転をしてくださいというお話でした。4つ目はね、落下物に注意というお話です。なんと全国でね、何万件落ちてると思います?万件なんて言っちゃったんであれですけれどもね、なんと40万件。40万件もね、全国では落下物があるそうです。ですが場合によってはね、高速でも止まる必要もあるんだよなんて言ってました。実際、私もね、高速で、外環で走ってる時に、ね、段ボールを押してして、うわってなったことがあったんですけども、柏さん曰くですね、あえてね、指をかけて運転しているそうです。いきなり指をかけて、すいません、ブレーキにね、指をかけて運転しているそうです。準備がね、しているっていうことが必要だっていうことでした。最後にね、柏さんが声を大にして言ってたんですけどもね、かっこいいライダーっていうのは速く走ることじゃない。うまいライダーっていうのは速く走ることじゃない。危険を早く認知できるライダーがうまいライダーなんだよ、なんていうお話でした。これやっぱりすごいなと思いますね。危険を早く認知できるライダー、備えたいですね。いつも思うんですけども、危険をね、早く認知して事故が防げれば、ね、無事に帰ってこれるわけですから、まあ、ぜひこれ一生懸命頑張ってみたいと思います。Vトークラジオは月3回。